これよりトマリー・ヒコフミ牧師によりヨセフのクリスマスと題しましてメッセージをいただきます。お願いします。
皆様おはようございます。アドベント第3週目を迎えました。いよいよ来週は、クリスマスの礼拝を一緒に、持つことになります。今日の礼拝も神様の豊かな祝福が一人一人の上にですね豊かにあるように祈ります。では、お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎしてまいりましょう。愛する、天の父なる神様、神様の御名をあがめます。今日、兄弟姉妹愛集いまして、神の家族としてまた神様を礼拝することができますからありがとうございます。アドベント第2週3週を迎えて私たちはいよいよイエス様のご降誕を間近に控えております。どうかこのアドベントクリスマスの季節に私たちの信仰が新たにされて、そして神様の御声に聞くものとさせてくださいますよう心から祈るものです。これからのまた御言葉の時も聖霊なる神様が働いてくださいますように一人一人を取り扱ってくださいますよう心から祈るものです。どうしてもまた参加できない方々もおられるかと思いますのでその方々の上にも主の恵みがあることを心から祈ります。またオンラインでの礼拝で参加している方々の上にも届いてください。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。先週は、マリアのクリスマスをですねルカの一章の中からお伝えいたしました。今日はヨセフのクリスマスと題してヨセフにこの神様のこの良い知らせがお伝えされたことをですね私たちは共に読んでまいりたいと思っております。来週は羊飼いのクリスマスと題して、お話を続けて、参りたいと思います。ですからマリア、ヨセフ、そして羊飼い、たちの喜びを、みんなで読んで参りたいと思います。さて、マタイの福音書は福音書の中で、一番最初に、紹介されている、福音書であります。このマタイによる福音書はどういう、こう神様からの語りかけがあるでしょうか。もう皆さんも知っておりますようにマタイによる福音書は最初中間そして、最後とインマヌエル神が我らと共におりますというこの大きなテーマを持ってマタイはこの書物を書き記しています。イエス様のことについて隠して記されているのがマタイの福音書です。それからマタイの福音書は橋渡しという、そういう意味を持っている書物だと思います。それは旧約聖書と新約聖書をつなぐそういう、書物であることも私たちは心に留めて、おきたいと思います。それからマタイによる福音書はその中心はイエス・キリストです。しかも新しい王様がこのユダヤの国に世界に、来られたおいでになったとそのことをですねマタイは伝えています。ですから最初が新しい本を紹介するような橋渡しですね。ですからニューブックというこの新約聖書そしてマタイの福音書のスタートをですね新しい本新しい神様の語りかけという、 そういう位置づけをすることができるとしますね。そうすると新しい王様を、救い主をイエス様を紹介するんですから、ニューキングというふうにですね、世界にいろんな王様がありました。そしてイスラエルの国も、さまざまな国々にこう怒涛のように踏まれ、そして戦いをし困難の中を歩んできましたが、すべての王に勝る新しい王様が、ニューキングがですね、こう私たちに紹介する、それがマタイの大事な役目でもあったわけです。それから、新約聖書の最初の書物にもなるので、マタイの福音書はですね、このイエス様を信じる人々、新しい人々、そのこともですね、マタイの福音書の中で語られている大事なテーマであると私は読みながら教えられています。ですから、このマタイの福音書の一章をこれから読んでいくんですけれども、新しい書物、新しい王、新しい人々という、そういうこの、紹介の中でマタイの福音書は、進んでいくことになるわけです。ですから、マタイの福音書、それぞれ、4つの福音書それぞれ特徴がありますけれども、そのようにマタイの福音書を私たちは心に留めながら、イエス様のお生まれを読んで参りたいと思います。さて、イエス様のお生まれのことがマタイの視点を通して18節から25節の中に書かれています。ルカの福音書はマリアの視点を通してイエス様の生まれを描いていると言えます。そして羊飼いが現れる様子、そして羊飼いがイエス様を礼拝しに行く様子なども書かれていますね。それからマリア、エリサベツ、ザカリアなどですね、イエス様がお生まれになるときに、そのような人々に囲まれながら神様が働いていかれる様子を見るんです。でマタイはですね、またイエス様のお生まれをルカとは違った視点で書いてます。このマタイの福音書にはイエス様が馬小屋で生まれたとか、それから羊飼いがやってきたとかということは書いてないんです。でもマタイはイエス様がお生まれになることをこのヨセフのこの生き方を通して語り、そしてこう東の国からこの博士たちがやってきたって、星をめがけてこの王様を、救い主を拝みにやってくるという、そういうこのクリスマスのですね、出来事をマタイは伝えて、いるわけです。ですから、今日私たちはこの一章を読んで、18節から読んでいくんですけれども、このヨセフが経験したこと、そのことをですね、私たちは読んでいく、ことに、なるわけです。さて、ヨセフについて3つ大切な姿が今日聖書の中から読むことができます。で、一つは19節を読んでみましょう。18節から読みますね。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのは望まず、密かに縁を切ろうと決心したと、ヨセフの様子が描かれて、います。で、ヨセフのこの姿が描かれていると同時に、マタイはもう一つ大事な聖霊なる神様が イエス様がお生まれになる時に働いているって、そのことをですね大事に伝えています。まあ、ルカもそのように語っていますけれども、でもマタイでも聖霊なる神様がイエス様がお生まれになる時にこのヨセフに働きかけている、マリアに働きかけていると、そのことをですね、語っております。さてこのヨセフですけれども、19節で夫ヨセフは正しい人であったと聖書は書いています。正しい人っていうのは、義人っていう、羊に我という字を当ててもいいと思いますね。ヨセフは、神の前に正しく生きている、そして神様の律法に忠実に生きていこうとする、そういう人物でもありました。でも正しいということは、これはただ神様にだけ正しいということではなくて、神を愛し、そして自分を愛するように隣人を愛しなさいって言われた、あの旧約聖書で言われている2つの律法をまとめるとですね、律法をまとめると神を愛し人を愛するという、この2つの戒め、神様からの語りかけを大事にこう心がけている人が正しいと、そのように言うことができます。ですからヨセフは神の前に正しく、そして律法に忠実であり、そして周りの人たちに対する愛に満ち溢れている、そのような、人物であったということができます。ですからヨセフは正しい人であったので、19節、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。でマリアのこと、マリアがこう不幸せに生きていく、そういうようなことはなくて、こう公に彼女が身ごもっているとか、彼女のことを詮索するような人々を起こしていくということではなくて、密かに誰も知らないようにこのマリアをですね離縁しようと、そのように考えたことです。ですから神様に対して、人々に対して、どうこのマリアが身ごもっていることに対して、またお互い夫婦であることに対して、一番良い最善な方法は何だろうかと、そのようにですね、ヨセフは考えていたということになります。本来ならば自分のせいではないので、自分自身がよく分かっているので、自分のせいでこのように身ごもっているわけでもないし、こう怒って叱ってもう出ていけと言って、そういうこう死に値するようなこのマリアがこう身ごもっているということは、主の律法に照らし合わすならば、その死さえも免れない、そういうような状況だったのですけれども、でもヨセフはマリアのことを考えて、そして将来のことを考えて、離縁する、密かに離縁した方が良いと考えたようです。以前私たちの教会で大川嗣道先生が、結婚式の式をされたことがあります。当初私にお願いされていたんですが、沖縄の方とあの本土の方がね、結婚するということで、私たちの教会でこの結婚式することになったんですが、でも先生もあのこの大川先生も沖縄に来ることができるようになったので、先生じゃあ式式お願いしますということで大川先生が式式をなさったんですね。でその時に、大川先生はこの結婚式は本土の人と沖縄の人との結婚式なんだけど、これは伝道のためなんだって、そういうことをおっしゃってたんですね。 奥様は結婚する花嫁になる人はまだクリスチャンではなかったんですね。ですから家族の方々も結婚式に出るので、その結婚を通してこの伝道するって、そういう、思いを話していました。この大川先生、結婚式終わってからですね、空港に送っていく機会があったんですけど、その空港に行くまでにですね、何度も話していたことがあったんですね。それはですね、大川先生はとにかく伝道したいんだって、とにかく伝道したいんだって、そういうことを何遍もですね繰り返してました。私は本当に限られた40分くらいのこの高速で空港まで行く間でしたけど、先生の口からですね、とにかく伝道したいって、伝道したいって、そういう思いがですね込められて話を、私伺うことができたんですね。ですから、私にとっても良いチャレンジになるかなというふうに、思います。マイクがちょっと、入ってますか？マイク入っても大丈夫ですか？今まだ戻りましたね。で、そのですね、結婚式の時にもう一つ話すとですね、夫婦が喧嘩した時に、夫婦がうまく、お互い、話が合わない時にですね、大川先生言ったんです。自分が正しいと思ったら一歩引きなさいって言われたことです。それが結婚がこうお互いの関係うまくいく一つの秘訣ですよって、大川先生はそれを先輩の牧師先生からですね言われたそうです。で、若かった大川先生、そんなこと言って、正しければぐんぐんぐんぐん正しいこと言ったらいいじゃないって、そういうこと思ったそうです。ですけれども、結婚して、こう時を重ねていくと、この先輩の先生が言われた、正しいと自分が思うならば一歩引いてしばらく待つということが大切であることをですね教えられていますと、そのことをですね実感したと、そのことも結婚式の中で話してたんですね。今日このヨセフが正しい人である、そして彼はマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したということなんですね。ですからヨセフの姿の中に、正しい人の姿の中に、一歩下がってこうマリアの不貞をあからさまに話すのではなくて、一歩退いて、そして神様の声を聞きながら判断していく、そういうヨセフの姿がですね、まず最初に私たちは読むことができるわけです。さて、二つ目、ヨセフの姿は何でしょうかね。20節読むと、このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのです、と天使がですね伝えたことです。ですから天使は恐れてはいけないって言ったんです。きっとこのヨセフは恐れることがあったんですよね。この、現実、そしてこの婚約しているマリアが身ごもっているって、神様が伝えるよりも前に、神の使いが伝えるよりも前に、その現実をヨセフは知っていたんですね。ですからマリアとヨセフの立ち位置は違うんですね。マリアの場合は、前回読んだようにマリアの許可をもらったんです。神様は、神の使いはですね、これから神の子をあなたは身ごもるけれどもいいですかって。そしてマリアは、いえ、まだ結婚もしてないんですのに、どうしてでしょう、そういうことがありえるでしょうって言ったんです。でも 天使は言ったんです。神様にできないことは何一つありませんと言ったんですね。それでマリアはお言葉通りに好みになりますようにって受けたんです。ですから神の主権の前にマリアは自分がどう立っていくのか、聞いていくのか、従っていくのか、そのことをですね、決断した様子がルカによる福音書に書かれているわけです。ですから神の使いがまず神の子を見ごもりますよ、聖霊によって。その子は救い主となります。そしてマリアはどうするか決断したんですね。でもヨセフの場合違ったんですよ。ヨセフの場合はまず現実を知ったんです。マリアが身ごもってるってことが分かったんですね。それでヨセフはいろいろ考えて恐れを持ってどうしたらいいんだろうって、そして最終的にはマリアを離縁しようって、密かに離縁しようって、そういう結論に達した、ことでした。そういう中でヨセフは神様の声を聞いていくんですけど、その聞いていくときにですね、ヨセフの場合は夢を見たと書いてあるんです。マリアは夢を一回見ました、ルカの福音書に見るとですね。でもこのマタイの福音書の1章2章を見るとですね、なんとヨセフは5度も夢を見てるんです。夢の中で神様が働いて語ってくださっているんです。ですからヨセフは最初は正しい人と紹介しましたけど、2つ目は夢見る人であったということが言えますね。夢を見て神様の語りかけを聞いていくんですけれども、でも自分としては人間として結論は出してたんです。人間としての正しさを訴えようと、密かに離縁しようと考えたんです。でも神の使いの言葉を聞いて、神の超自然的なメッセージを自分の人間のこの限られた考えで物事を判断するのではなくて、それプラスの、それ以上の神様のなさること、神様の働きかけ、神様の目的、神様の御心、それをですねヨセフは聞いていくことになったんです。私たちはどうでしょうかね。自分のいろんな体験や知識や、そして学び、人々のアドバイスも聞いていきますね。いろんなことを総合して私たちは決断していくんですけど、でも聖書はこのヨセフのようにマリアのようにですね、神の主権の前に私たちがひれ伏していく、聞いていく、神様の御心は何かと考えていく、そのことがですね、このクリスマスの季節、ヨセフからマリアから私たちは教えられるんです。この世界は誰が作りましたか。ヨブも言いましたよ。もういろんなたくさんな問題があって大変だって、こんな惨めな生活はないって言ったんです。でも神様はヨブに答えたのは、この自然界を見せたんです。この自然界をあなたはどう見ていますか。それを作られたのは誰ですかって、その語りかけにヨブはですね、一言も言うことできなくて、神様の超自然的な神様の存在の中に私たち人間が生かされているということをですね、改めて確認し、神の前に本当にひれ伏し、神の言葉に従っていくヨブが旧約聖書に出てくるんですね。ですからヨセフはしっかりといろいろ考えた末、離縁しようと考えたんですけれども、でも神様はそれ以上のことを見せてもらって、考えさせてくださって、神様に計画があるって、神様に目標があるって、ダビデの子ヨセフ20節、 恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。とそのようにですね、神の使いは述べたんです。ですから離縁しようと人間的には思っていて正しい決断だと思ったんですけれども、でも神様の考えは、神様の計画はそれ以上大きな計画をヨセフにマリアに持っていた。そして私たち人間に対して神様は大きな大きな計画を持ってヨセフマリアを用いていったと。そのことがですね、今日二つ目、夢見るヨセフのこう経験したことで、あったわけです。それから三つ目は、ヨセフは沈黙する人であったんですね。マリア、エリサベツ、それからザカリアなどはですね、神の使いとのやり取りをしてるんです。でもヨセフは神の使いとやり取りをしているっていう姿は見えないんです。最初から沈黙してるんです。最初から口を閉ざしてるんです。でもそれはザカリアの沈黙とは違いますね。ザカリアは話したいことがあっても口が聞けなかったんです。神の使いが、神様はそのくじをシャットアウトしてたんですね。でもヨセフの場合は話すことができたと言えます。辛いこと、不平不満を語ることができたと思います。でもヨセフはですね、何一つ話すことはなかったんです。不思議なことですね。苦しかったと思います。他に話すことのできるような人もいなかったと思います。マリアでさえもどうしてこんなことが起こったのって詰め寄ることもできたでしょうけど、でもヨセフはやらなかったんです。追求しなかったんですね。どうしたらいいんだろう、この現実をどういうふうに考えたらいいんだろうと考えました。そして神様の使いからメッセージをいただいた時も話すことをしなかったんですね。語ることをしなかったんです。これは私たち自分自身に考えてみるとですね、とてもこう辛い、そしてこう困難な時をですね、ヨセフは過ごしたと、いうことができます。でもですね、聖書は面白いもんでですね、この聖書の流れからすると、旧約聖書、新約聖書って流れてくると、旧約聖書で最後の書物は何ですか。それはマラキ書なんです。マラキ書で39巻目ですよね。39番目の書物なんですけど、それから400年は中間時代とも言われていて、神様のメッセージが預言者や祭司たちを通して語られない、そういう時代が流れていくんですね。そしてマタイに入って、マタイの福音書に入って、あのバプテスマのヨハネなどが登場してくるんです。ですからそれまでは聖書は旧約から新約に移っていくまでですね、さっきは橋渡しのような書物だと言いましたけれども、何にも神様が語られない時代がですね、400年続いたんです。そしてさらに面白いことはですね、このイエス様がお生まれになるときに、ザカリアという祭司がですね、この口が聞けなくなったということが起こるんですね。沈黙のこの時期が入ってくるんですね。それからヨセフです。ヨセフがこう口を閉ざすという、そういう流れがですね、このマタイの福音書を読んでいると感じるんですね。ですからイスラエルはヨセフもザカリアも含めて、神様は私たちを本当に約束通り 私たちを導いてくださっているのか、愛しているのか、働いているのか、生きておられるのか、どういうことでしょうかって、イスラエルの人々はこの400年、またイエス様が生まれるその頃も含めてですね、人々は神様に対して、自分たちはたくさん神様に背いて神様を悲しませたにもかかわらずですね、神様何にも語らないとなると、一体どうしたことですか、神様生きてるんですか、私たちを愛してないのですか、私たちを見捨てたんですかって、そういうふうにですね、この聖書はその時代の人たちは神様に対して、考えていたと、思うんですね。でもそういう中で神様はヨセフに、マリアに、エリサベツに、ザカリアにと働きかけてくださって、イエス様がお生まれになっていくということが聖書に告げられているんです。でそこでヨセフはどうしましたか。22節から読んでみると、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けたって続いていくんですね。神様の予言の言葉が実現するって、そのことが書かれ、そして特にイザヤ書の中からですね、インマヌエルなる神様、インマヌエルなる救い主がお生まれになるっていうことをですね、イザヤはイエス様を生まれる700年前ですね、今日朝教会学校でみんなが学んだミカ書のミカを書いたミカの預言者と同じ時代にイザヤは活躍したんですね。ですから700年前に救い主はベツレヘムで生まれますよ、救い主は平和の君ですよ、プリンスオブピースですよ、というメッセージがですね、予言の言葉がミカを通して流れ、そして今イザヤは乙女が身ごもってこの男の子を産む、その名はインマヌエルといい、主は我々と共におられるという予言の言葉をですね、語っていったんです。このマタイの福音書はこのインマヌエルという言葉がですね、こうとても大きな鍵を持って中心的なこの、メッセージなんですね。そして神が我々と共にいるってことは、旧約から新約に至るまで神様が私たちと共にいたいと、そのように願っている神様である。そのことをですね、このイエス様がお生まれになる時も私たちは心に留めることができるわけです。ですからヨセフは天使から神のメッセージを告げられて聞くだけではなかったんですね。聞いてどうしましたか。それを受け入れたんです。それを自分の内に取り込んだんです。そしてマリアを離縁するのではなくて、マリアを妻として、子供を、神の子を我が子として、神様が私の子なんだけど、神の子一人子なんだけど、それを受け入れてお願いできますかって、それが神様のクリスマスのメッセージでもあったんですね。なんで神様の子を人間である私たちが、ヨセフとマリアが受けなければいけなかったのか。神様は力あるから何でもできるから、もう自由にできるでしょう、王様としても生まれることができるし、いろんな方法があるでしょうと言おうと思えば言えると思うんですけど、でもヨセフは黙って沈黙の中でこの神のメッセージを聞き、そして受け入れたと聖書は語っています。そこにヨセフの信仰が 見えてきます。真実の信仰は自らのすべてを超えて働く神様の御心に生きることです。ですから神の主権に生きるって、そのことを忘れて私たちは自分だけの考えでこの世の価値基準で物事を考えていくならば、それは過ちであると。神様のお考え、神様の主権、神様の計画を私たちはしっかりと受けていく、聞いていく必要があるんです。ボンヘッファーという人がですね、有名なドイツの牧師ですけど、ナチスのこの働きに、あり方に反対して、投獄され死んでいく、そういうことがあったんですが、彼がですねこういう共に生きる生活っていう本を書いたんです。でもう読んでいる方々もおられると思いますけれども、そこにですね、彼はこう交わりのこと、共にいる日のこと、一人でいる日のこと、使えること、罪の告白と死の晩餐というテーマがですね書かれているんですけど、そのですね一人でいる日という項目の中でですね、彼は次のように語っているんですね。一人でいることのできないものは交わりに入ることを用心しなさいって彼は言ったんですよ。一人でいることのできないものは交わりに入ることを用心しなさいって言ったんですね。このボンヘッファーは交わりが大切であるってことはもう重々承知で、この本でも書いてるんですね。キリスト者の交わりっていうのはとても大切だって、そのことを言いながらもあえて彼はですね、一人でいることのできない人は交わりに入ることを用心しなさいと彼は書いたんです。で彼はその文章を読んで、ちょっと読んでみるとですね、多くの人は一人でいることを恐れて交わりを求める。そのような人はもはや一人でいることに耐えられなくなり、そのことが彼らを人々の中へと駆り立てる。自分一人ではやっていけないキリスト者や、また自分自身と折り合えない経験をしたキリスト者もまた他の人たちとの交わりの中で援助を受けたいと願う。その時大抵の場合、彼らは交わりに幻滅して、そこで本当は自分自身の責任であるのに避難の矛先をその交わりへと向けるのであると、そういうことをですね彼は書いたんですよ。言ってるんですね。これは何を私たちに語っているかというと、神との個人的な一対一の交わりがきちんとできてないと、交わりを求めて他の人々からの関心やこう言葉をこう受けていこうとしたとしても、それは必ずこう満足する交わりとはなりませんよ。かえって幻滅し、そして批判や不平不満をですね向けていくことになりかねませんよ。だから神様との交わりがどうですかっていう、一人静まって生きる、そのことを心がけていくことは大事ですよと彼は語ってるんですね。ヨセフは沈黙を守りました。この苦しい思いを他の人と分かち合い伝えるということもできたんですけど、でもヨセフは神様の前に一人静まって心の内を深く探り、そして神様からのこの語りかけを、神様との交わりを大事に心がけていたということができます。ですからクリスマスは私たちもいっぱい食事やプレゼントやみんなと一緒にいるということの楽しみがありますけど、でもそれと同時に神様と一対一でこの自分自身の心の内に神様をお迎えして、自分はどうなのかということをですね考えていくことですね。でもですね、神様は素晴らしいことにですね、ヨセフに 一人ではないよって言ったんですよ。一人で神様と一対一で神様と向かうんですけど、でも神様はあなたと共におられますよって、それがこの方が生まれるんですって。私たちがどんな時でもどんな状況であったとしても、この方が私たちと共におられる、その方がお生まれになるんですと、そのようにインマヌエル、神は我々と共におられるという、そのことをですね、マタイは伝えているんです。ですから今日、正しい人、夢見る人、沈黙する人、そういうヨセフの姿から私たちはこのイエス様のお生まれを心にしみじみと感じ、そして感謝し、神が私たちと共におられるということを本当に喜んで、そしてそのお方を祝いお伝えできたらと思います。もうメッセージは終わりにしますけれども、でもこの箇所 です。たくさん大事なことがですね、私語ってないところがあるんです。例えばイエスという名はどういう意味を持っているのか、神の救いですね。それからキリストっていう言葉も出てきましたね。キリストは名前ではないんです。これは称号なんですね。県知事とか市長とか村長とか大統領とか天皇陛下とかですね、そういう称号なんです。でもキリストは油注がれたもので、全てに勝って偉大なお方ってことが聖書では書かれて、メシア、救い主とですね。それからインマヌエル、私本当に少しだけしか話してないんですけど、このマタイの一章をこれで終わりますけど、でもそういうイエス様について、インマヌエル、キリスト、そして、イエスという深い意味がですね、そこに含まれているんです。ですからぜひね、クリスマスの季節にそのことをもう心に留めながら聖書を読んでいかれると良いと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。ヨセフにマリアに神様が現れて、ご計画を持っている普通の人でしたけれども、私たちも同じように普通の人です。でも神様がヨセフやマリアに働かれたように、私たちにも同じように働いてくださること、導いてくださること、それは神の言葉に生きることです。神の言葉を聞いて、それを受け取り歩んでいくことになります。どうかこのクリスマスの1週間、また神様の豊かな導きがお一人お一人の上に豊かにあることを祈ります。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。